おはようございます。実はですね、私先週の月曜日から水曜日まで長野県に行っていました。信州にですね、若者のため、噛んでしまいましたね、若者のための、案外難しかった、若者のための説教講座というものがありまして、2泊3日でどうやったら若者に届けれるのかというのをですね、22歳から45ぐらいですかねの牧師先生とかですね、教会学校の先生とかが集まって、どうやったらいいのかっていうのを磨いてくるというような、合宿に行ってきました。でですね、よく僕は中学生とか高校生のキャンプでスタッフしてたんですけど、そういう時にはですね、中高生にもう12時になったら絶対寝ろと言ってたんですけどね、自分はキャンプ行って朝の3時までとですね、次の日は朝の1時半まで語り尽くしてですね、ちょっとこの喉がおかしくなってしまってます。なのでちょっとすみません、メッセージ中にむせたらこれを使わせていただきたいなと思ってますので、ご了承いただきたいと思います。でそこでですね、僕が言ったのは、僕結構中高生にも距離感じてるんですね、実は。いや、分からへんなと、今まではというか20代の時は感覚で結構一緒にやっていけたんですけど、もう最近おっさんになったんですね。いや、分からへんなみたいな、流行りなんなんとかも全然分からへんしみたいな感じがあるので、若者に届くためにはちょっとちゃんと学ばなあかんと思って行ってきました。で行ってきてですね、学んだことはですね、やっぱり近道はないという話でしたね。本当に若者に届きたいなら彼らと一緒に生きないといけない、本当に関心を持たないといけない、むしろ教えられないといけないということを学んできてですね、で講師の先生のアドバイスがありまして、メッセージが終わった後ですね、中学生や高校生に批評してもらえというアドバイスがありましたの で、 で僕はですね、慶次郎君とセイラちゃんとマイマイをですね、師匠と定めてですね、この先メッセージどうでしたでしょうかと、メッセージ終わった後にお伺いに行こうと思ってますので、ぜひですね、いや先生あれは例えがわからんとかですね、もう初っ端から眠かったとかですね、ぜひ厳しい意見をいただいてですね、僕がもっと若者に届けるように師匠方に鍛えていただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。それではですね、初めに一言、祈らせていただきますので、黙祷にしておいてください。天におられる私たちの父なる神様、あなたの皆心から賛美します。本当にあなたは素晴らしい方です。私たちが現実で自分の目の見える世界の中でうめいている時にも、あなたは私たちに関心を持っておられます。神様なぜなんですかと思う時も、あなたはその向こうに意味があることを用意してくださっていますから、ありがとうございます。本当に孤独に立ち向かっているように思う時でさえ、あなたは共に歩む人を与えてくださいます。あなたがそのように私たちに寄り添ってくださる方であること、ますます知ることができますように、この時あなたが出会ってください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。こう皆さんは人生の中でですね、ああこういうこと知っとったらもう失敗せんかったのになということ、まあ失敗を通して知るんですけども、そんなことはあるでしょうか。僕はですね、アメリカに行った時、二重の失敗というものをしたことがあるんですね。アメリカ文化を分かってなくて、でそれはですね、僕が2014年の5月に向こう行ったんですけども、その9月ぐらいになってもう英語に疲れ果てたんですね。もう全部英語、しかもあんま喋られへんし、なんか市役所とか行ったらなんか子供扱いなんですね、英語下手やから。もう苦しいなと思ってですね、で勉強もしんどくて、もう図書館にこもってパソコンと英語と向き合うのに疲れ果てて、公園に宿題をしに行ったんですね。英語の本を持ってノートパソコン持って、結構向こうは自然豊かなので公園に行って気分を変えてみようということで、そこで本を読んで課題をしていました。でもやっぱもう疲れてくるんですね。するとそこに20歳ぐらいのヒスパニック系の南米系のですね、男の子がやってきて一人でボールを蹴り出したんですね。で僕はこう疲れ切ってたので、じゃあサッカー好きなので、あこれはと思ってですね、よくサッカー愛する人の間にですね、サッカーは国境を越えるという有名な言葉があるんですけど、ほんまかどうか試してみようと、もうこの英語なしで友達みたいになれるんちゃうかと思ってですね、声かけてみたんです。一人でやってるからですね、彼が外して飛んできたシュートのボールをですね取ってパスしてですね、ちょっと僕もサッカー好きやから一緒に蹴りましょうみたいなことをたどたどしく言ってですね、一緒に蹴り始めたんですね。 まあ、実際、まあ、国境を越えまして、楽しくパスのやり取りをして、まあ、やっぱり言語を超えれたこの丸いボールと思ってたんですけど、でも彼20歳なんですね、話聞いたら。で、高校卒業して働いて、まあ、短大に行ってると。で、僕33歳なんですね。で、もうずっと牧師やって座ってましたんで、体力の限界がすぐ来るんです。もう母言い出してですね、でもこのこうしょうもないここで男のプライドがムクムクと出てきちゃったんですね。いや、やばいぞと、日本人はサッカーヘボいと思われたないという、そして俺はもうちょいできるぞというのを言いたくてですね、いや俺33のおっさんなんやでと、日本人童顔なんで あんまり幼いと思われてるんですね。いや、君と同い年だと思ってるかもしれんけど相当なおじさんなんやでみたいな言い訳をしたくてですね、ハウオーダー言うて聞いたんですね。そしたら彼は27歳と言ってですね、でやるやんみたいな感じでポンって肩叩いたんです。そしたらバッて引かれてですね、もう近寄るなって言われたんですね。わかります、この驚き。こっちのフレンドリーさがなぜみたいなですね。まあ、でもそれで、いやいや、なんでって聞いたら、その度に後ずさりされるんですよ。僕が一歩行ったら向こうは一歩下がるみたいなですね、まあ、全然距離が縮まらなくて、まあ、後でわかったんですけど、向こうは結構同性愛の人が誘ったりするんですね。で、映画でもあるんですけど、年齢聞いて若い人におじさんがこうアプローチをかけるみたいな、でそこでこう最初のタッチするみたいなのが、まあ、どうやら文化の中であるみたいで、俺は誘ってると勘違いされたんやと、まあ、後で分かってですね、まあ、最初はすごいショックやったんですけど、これは失敗やったなと、向こうの文化は分かってへんかったから俺は誘ってると思われたんやっていうのを反省して、まあ、でもここが僕の悪いところであり、いいところなんですけど、大阪人やからやっぱこの話は笑いにしたいんですね。だからその進学校の同級生にこの話をしたんです。こんなことがあってねみたいな、文化分かってなくて失敗したはははみたいななると思ったら、最終的にそいつあんま笑わなかったんですね。結構真剣な顔で、まあある種面白い話だよねみたいな感じで済まされてですね。で、それも分かったんですけど、やっぱ同性愛のことはですね、日本以上にかなりデリケートな問題なので、そんなユーモアにできるようなもんじゃないんですね。というわけでですね、まあ、二重の失敗なんですけど、文化分かったと思って分かってなくてもう一回失敗したという二重の失敗を通してですね、ああこういうことがあるんだなと、アメリカって全然本当にこう僕たちの文化と違っていて、同じような感じでこう生活しててもダメなんだなということを、まあ、思わされたことがありました。で、実はですね、今日の箇所も二重の失敗の箇所なんです。実はどういう意味で二重の失敗なのかというと、この箇所は理解されることにほとんど失敗されている箇所です。今皆さんパッと読んでですね、おそらくバルテマイという人が癒されたというのがここで伝えたいメインやと読み取られたと思うんですね。でも実はそうじゃないんですね。実はもっと言いたいことがあるんです。でもそれはほとんど理解されてるんです。そういう意味で失敗されている箇所なんですね。で、もう一個、二重の失敗のもう一個の失敗は何かというと、実はこの箇所は失敗について語っている箇所なんです。で、本当はこの箇所は失敗について語っているんだけど、それを理解するのに失敗されるという、そういう箇所になっているんですね。で、そのことをですね、ぜひ一緒に見ていって、じゃあ本当はマルコという人は、そして神様は聖書を通して私たちに何を知ってほしいのかということを今朝共に見ていきたいと思っています。で、実はですね、この箇所の意味を理解するためにはマルコという人の工夫を知る必要があるんですね。マルコの福音書って淡々と書かれているように思うんですけど、ものすごい練られて工夫された映画のように意味が重なっていく、そういう書かれ方をしているんです。で、実は今日の箇所、まあ、お前何回使うねんって言われるかもしれないですけど、これクライマックスなんです。だから前のストーリーを分かってないと、福音と同じようにこの箇所を理解できないんですね。実はマルコの福音書という箇所は8章22節から今日の箇所の終わり10章52節までを一塊にして構成してます。わざとそこである目的を持って書いてるんですね。で、なぜそれが分かるかというと、3つの構造が繰り返されるんですね。一番最初はですね、8章の31節ですかね、ペテロという人が イエスを私は誰だとあなた方は言いますかと言ってあなたはキリストですと言った後にイエスが最初に自分は十字架にかかる殺されなければいけないということを伝えるのが8章31なんですね。だけど弟子たちはそれを全く理解できませんでしたという話が続きます。その後1章をめくった9章31節でも同じようにイエスは弟子たちに人の子は人々の手に引き渡され殺す、しかし3日目の後によみがえると話すんですが弟子たちは全く理解できなかったというのが続いて、同じ1章を超えた10章にはですね、同じく10章の33節ですね、今度はさあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます、人の子は祭司長立法学者たちに引き渡され人の子を死刑に定めそして異邦人に引き渡しますというですね、一章ごとにイエスが自分の受難を殺されよみがえるという受難を予告するが弟子たちは全く理解しないという構造が繰り返されているんです。でその後にですね、予告弟子の理解しない後に弟子たちが神様の御方を失敗しているという例が繰り返されて書かれているんですね。そしてこの箇所にはエンテホドーというギリシャ語、道の途中でというギリシャ語が散りばめられているんですね。日本語には訳されていないことも多いんですけど、そういう工夫をしてマルコという人はこの箇所がイエスに従う弟子たちの弟子の道とはどのような道なのか、それを語っているんです。イエスに従う弟子の道はどのようなものなのかを、しかも弟子たちを失敗例として語ってくれているんですね。でこの箇所を貫く実は一節があります。ここで何をマルコが伝えたいか、それはですね、あなたはキリストですとペテロが言った後にイエスが私は死ななければならないと言ったと、ペテロがイエスにそんなこと言っちゃいけませんって言うんですね。それに対するイエスの言葉があるんですね。それが実はこの8章22から10章52までを貫くセリフなんですね。さあこれですね、イエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた、下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。実はこれが今回のこの弟子の道の箇所で響いていることです。あなたは神の味方で見ないで人の味方で見ている、そういう失敗例を弟子たちが繰り返して私たちに、私たちがイエスをキリストとして従うとき人の目線で見てやってしまう失敗で、神のことを考えずに犯してしまう失敗は何なのかを語っていってくれるんですね。どんな失敗があるのか気になるでしょうか。どんなふうに失敗してるんでしょうか。でもそれ実は私たちもする失敗が散りばめられてるんですね。最初はですね、悪霊を追い出せない弟子たちが出てきます。で彼らはですね、実はその前にもう追い出されてるんですね。追い出せてるんです。だけど失敗してどうやってもできなくて、でイエス様になぜ私たちできなかったんでしょうかって言うんですね。するとイエス様が答えられるのは、この種のものは祈りによらなければすることができませんって答えるんです。ここで示されているのは、以前できたとか前のやり方でできたとか自分の地位によってできたから今回も神の技をできるはずだと人は思うんです。前こんな伝道集会が成功したとかですね、前から私たちはこういうやり方で教会をやってきたとかですね、でこの先生読んだら感動して成功したとかですね、人の目で判断して人のことを思ってやるんですが、神の技は決してそれによってはなされない。この種のものは祈りによらなければなされないんですというのが神の目でイエスが弟子たちに教えたいことなんです。で私たちはですね、すぐ自分たちの目の前に見えることばっかりに目を留めるんですね。でそれによってできると思い込むんですが、そうじゃないと、祈りによらなければ神の技はなされないという失敗が最初から出てきます。次に出てくるもよくある失敗なんですね。ヨハネという人が言うんですね、あなたの名によって神様の技してる人を見たんですけど仲間じゃないのでやめさせましたというやつですね。これ中高生でも普通にクラブの中でもあるかもしれません。同じ部活の中でもですね、仲間を作ってですね、うまくできへんみたいな、そういうことがしかしクリスチャンの中でもあるんですね。この人たちは福音派じゃないから敵だとかですね、この人たちは桑名キリスト教会じゃないから一緒にできないとかですね、 MB じゃないからやっぱりちょっとどうなのっていうですね、自分の仲間と仲間じゃない人を分けて 仲間であれば OK、 そうじゃなければダメだというのは私たちの普通にする人の見方なんです。それはずっと続いてるんです。このスタートからイエスに従ってた十二弟子の頃から始まっている人の見方の失敗なんですね。それに対してイエス様はそうするなと、私の名によって技をしているのは私たちの敵じゃなく私たちの味方だという、神の味方を、神様の視点はどうかということを教えてくれます。でこういう失敗がいくつかあるんですね。もう一個あります。お金持ちは、もしくはこの社会の定義で成功しているこそ、成功している人たちこそが神の祝福に預かっているという見方ですね。だからそれは有名な若い青年とか金持ちの青年が走り寄ってきて、どうしたら永遠の命を得るでしょう、その例えはそういうことなんですね。でイエス様がですね、あなたの全財産を売り払って貧しい人に分け与えなさい、それは無理だと悲しみながら去っていって、弟子たちはに金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るより難しいと言った。弟子たちはびっくりするんですね。なぜびっくりしたんでしょうか。それはお金持ち、もしくは成功している人は神の祝福にあってそうしてるんだっていうのが人の目の当然の見方からやったからです。私たちもそうなんですね。人数が多い教会の先生を呼びます。献金が増えていることを無批判に祝福だと思っています。大教会というのは神様に祝福されたものに違いないと思うんですね。でももしそこでイエス様が大教会は神の国に入るのが本当に難しいと言ったら、僕らは何でですかと、あんなに祝福されるのにっていうんですね。今も一緒なんです。私たちは人の見方でどうすれば神に従えるかを見てるんですね。しかし神の見方ではそうではないというものがこの8章22から10章52の中には散りばめられています。気になる方はぜひ見ていってください。私たちがどのように人の見方で見て、神はそれをどう訂正したいのかが書かれているんですね。そして今回の箇所はその人の見方で見ていく失敗のクライマックスなんです。クライマックスということは一番広い例が出てくるんですね。それを理解するためには実は直前の箇所を見る必要があります。10章の、35節から45節というところを見てほしいんですけど、そこではですね、イエスの弟子たちがイエスのところに来て質問をするところから始まってるんですね。35節、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。お願いがありますと言って神様のところに、イエス様のところに来ました。でイエスは彼らに言われるんですね。何をしてほしいのですか。皆さんこの言葉頭に入れてください。イエスは言われたんです。何をしてほしいのですか。でそれに対して弟子たちの答えは、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてくださいっていうふうに言ったんですね。弟子たちが求めたことは何か、それは権力なんですね。栄光なんです。名誉です。上に行きたかったんです。人より上に、自分が素晴らしい存在だと思われたい、自分が人より力を持つポジションにつきたい、自分が上から人を支配したい、そういう思いで弟子はイエスに従っていたら、でもそうなれるんじゃないか、この方に従っていたら私はクラスの中でトップになれるんじゃないか、クラブの中でいいポジションに行けるんじゃないか、社会の中で成功できるんじゃないか、自分が祝福されてですね、社会と同じ基準で人の目で見て素晴らしいと思われるところに到達したいと願って弟子は言うんですね。まさに人の目ですね。でそれに対するイエスの結論は44節45節なんですね。神の視線はそうではないと、あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が来たのも使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。イエス様はここでですね、神様の味方はこっちだというふうに言ったんですね。あなたたちは上に行きたい、人に認められたい、影響を及ぼしたい、支配したいと思っている。 しかしそれは人の見方であって、私の見方ではそうではないと。それは皆のしもべになる生き方であり、命を代価として与えるような生き方こそが実は神の目から見た名誉ある生き方だと、あなたたちが求めるべき生き方だという結論を言ってるんです。でそのことを踏まえてマルコがこうやって教えてきてくれたことを見てから、理解してから今日の箇所を見たら、本当に失敗せずにマルコがここで僕たちに何を知ってほしいかが分かるんですね。見ていきましょう。10章46節、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。でここでですね、普通であれば読み飛ばすんです。ああ、テマイさんというお父さんがいてですね、その子供のバルテマイ君という人が、まあ、座ってたんだろうと思うんですね。でもマルコが、いや失敗を書いてきたと、でこの前のところはどうやって名誉を受けるのかということなんだということをインプットすると、この箇所は全然違って響いてくるんです。実はバルテマイという、バルというのはアラム語で子って意味なんですね。だからバルテマイっていうのはテマイの子って意味なんです。テマイの子、テマイの子って言ってるんです。だからじゃあ何をしてるんでしょうか。最初のテマイの子というのはお父さんのことを言ってるんじゃないですね。彼の名前を説明してるんですね。でテマイというギリシャ語は名誉という意味なんです。だからここで最初からものすごい皮肉が私たちに届けられてるんですね。私たちが通り過ぎていくと、そこに名誉の子で、何々の子はその人の性質本質を表しますように使われてますから、聖書では名誉の人が座ってたんですね。盲人で物乞いの名誉の人が座ってたんです。でこれは私たちが思ってる名誉の人でしょうか。違いますよね。今日の僕のタイトルは何だったでしょう。どなたか呼んでいただけますか。僕のタイトル、メッセージタイトル、まあ、ただ単に主、はい、ありがとうございます。そうです、見えぬは恥だし役に立たん、まあ、逃げ恥にかぶせただけやと思ってるかもしれないですけど、もっと意味あるんですね。これが私たちの価値観ということです。目が見えない人は役に立たないと、そしてそれは恥の生き方だと私たちは思ってるんです。それは有能ではなくて、自分では何にもできなくて恥に満ちた生き方だと、役に立たない人だと私たちの人の目は見るんですが、その私たちの目に対して強烈なカウンターをいきなり聖書伝えてくるんですね。ここに名誉の人が座っていた。名誉の人は物乞いで盲人であったという揺さぶりをもうすでに僕たちにかけてるんです。ところが彼はナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。ダビデの子というのはキリストとイコールなんですね。ここで名誉の子、名誉の人バルテマイがダビデの子キリストであるイエスに叫んでるんです。私を憐れんでください、私を憐れんでください。しかし周りの人はそこで彼を黙らせようと大勢でたしなめるんですね。しかし彼は諦めずに、どれほど周りの人に止められても、キリストよ、イエスよ、私を憐れんでくださいと神を求めて声をかけ続けるんです。49節、するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。でここですごい面白いことが起こってるんですね。名誉の人である人が神を呼び続け、キリストイエスを呼び続け、それを周りの人は止めてるんです。そして心配しないでいいよ、今ならあなたが呼ばれてるから行けるよって言ってるんですね。もう自分たちは全部分かってて神のそばにいる、そんな態度でですね人を止め、でも今ならあなたは心配しないでいいよ、呼ばれているから、そんな態度で接しています。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。これ盲人は何を脱ぎ捨てたんだと思いますか。何を後ろに置いたんでしょうか。 私たちのように今日は5月なのに暑いなと言って服脱いだんでしょうか。違いますね。彼は物乞いなんですね。彼が持っている上着というのは彼の寒さをしのいでくれて恵んでもらうためのお金を集める彼にとっての全てなんですね。でこの上着を脱ぎ捨てという脱ぎ捨てという単語はペテロが網を捨てて従ったという捨てというのと一緒なんですね。ペテロにとって網は彼のそれまでの人生を表していました。この盲人にとっての上着というのは彼にとっての人生を表しているんですね。それまでの彼はそれまでの人生のあり方を捨ててイエスにのところに来るんです。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。響きます。皆さんも弟子たちにも言われていました。私に何をしてほしいのか。弟子たちが求めたことは何だったでしょうか。彼らは自分たちの祝福でした。自分たちが上に行けることでした。この世の基準で名誉を得ること、成功することを弟子たちは求めたんですね。しかしここで私に何をしてほしいのか、同じ質問をされた盲人である名誉の人バルテマイはこう言うんですね。先生、目が見えるようになることです。実はマルコの福音書では目が見えること、耳が聞こえることっていうのは単純に音が聞こえて光景が見えることだけじゃないんですね。耳のあるものは聞きなさい、目のあるものは見なさいというような引用文まで書かれて、それは神がなさっていることを理解しなさいという意味が加えられてきてるんです。ここに至るまでにマルコにおいて目が見えるというのはただ単に物質的に目が見えることじゃないんです。神が今成していることは何であるのかを理解する、それが目が見えるようになることが含んでいる意味なんですね。だからここでこの盲人で物乞いの人は自分の目が開かれることとともに神様に願ったんですね。あなたが今何をなそうとしているかを教えてくださいというふうに彼は願ったんです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。それを聞いたイエス様は彼を癒され、実際の目も開かれ、彼の神に対する理解も開かれ、彼はイエスの行かれるところについていったんですね。でこれ実は新約聖書を言い訳してるんですが、実はこのイエスに行かれるところっていうのが道の途中についていったという遠程歩道というギリシャ語を使われてるんですね。この盲人、名誉の人はなぜ名誉の人なのか。それはですね、彼が自分の置かれた状況で神の成したいこと、今成していることは何なのかを求めて、その中でその道に従っていったから名誉の人としてここで描かれているというのがマルコの言いたいことなんです。神様が伝えたいことなんです。ではイエスが行かれる道の途中、イエスがこの先行かれたところはどこでしょう。どこにバルテマイはついていったんでしょうか。どこに私たちはついていくように言われているんでしょうか。11章からはエルサレムが始まるんですね。つまり人のために仕えて命を投げ出して死んでいく道にこのバルテマイは従ったんですね。神がなされることは私たちが自分の祝福を求めて自分がいいような目をして生きることじゃない。自分がクラスの中で人気出たり部活の中でいいなとかうまいなって言われるために神様がいるんじゃないんですね。私たちが社会で成功して本当にあの人がいるから売り上げが上がったとかですね、あの人の視点のおかげで私たちがうまくできていると言われるために私たちはイエスに従ってるんじゃないんです。私たちがこの桑名キリスト教会の人数が増やされて3桁に届いて献金額が増やされるために私たちは存在してるんじゃないんですね。私たちはここに今どのようにイエスが成したようにその十字架の道に従えるのか、痛みを担っている人のために当然持っている自分の権利を捨てて人のために生きていけるのかを問われてるんです。私たちが名誉の人と呼ぶのはどんな人でしょうか。 有能な人でしょうか。何でも自分でできる人でしょうか。前に立って力強く引っ張っていけるでしょうか、人でしょうか。私たちは、私たちの教会に目の見えないホームレスの人が来たとき、彼が、しかしそれでも神様が今の私にできることは何でしょうと祈っているのを見たときに、彼を名誉の人と呼べるでしょうか。彼こそが私の自慢したい人だと、誉れを受けるべきものだと私たちは考えているでしょうか。この箇所は私たちに迫ってるんですね。あなたは何を求めるのか。皆さんは神様に聞かれてるんです。私に何をしてほしいのか、私にどんなことを叶えてほしいのか。皆さんは何と答えられるでしょうか。神様、私のポジションを上げてください。神様、私を人気者にしてください。神様、この教会を祝福してくださいと私たちは求めるでしょうか。それとも私たちはバルテマイのように問うでしょうか。神様、私が今置かれているここでどのように十字架の道に従っていけるかを教えてください。神様、今あなたが私たちの間でなそうとしていることを教えてください。あなたの祈りはどんな祈りなのか、あなたの神に対して求めることは何なのか、あなたの名誉はどこにあるのか。それが最も失敗しやすく最も問われることなので、この箇所は私たちにそれを聞いてるんですね。なぜバルテマイという人はでも従えたんでしょう。自分の全てを捨てて、普通嫌ですよね。自分が持ってる権利、もっと僕を認めてほしい、もっと上に立ちたい、もっと影響力を持ちたい。でもそうじゃなく人に仕えていくような茨の道をなぜ選ぶのか。僕は先ほどしていただいた証にもありますけど、やっぱりバルテマイという人が本当に自分を知られることの喜びを知ったからではないかと思っています。彼は常に他の人の基準で恥の中を生きてきました。そのままの生まれつきの自分ではダメだと、お前は何にもできないと、役に立たないものだと、そんな中で生きてきたんですね。彼もそう思ってたと思います。でもイエス様との出会いは、イエス様はその彼をそのまま受け止めて、あなたをバルテマイを認めて私についてきなさいと言ってくれたんですね。皆さんは同じような苦しみの中におられるかもしれません。他の人の基準、他の人が私に求めること、友達がテンション高いよねと言ってくるからしんどいけどテンション上げたり、親がこうするのが私がやってほしいことだと思うから偽って自分でない姿をしたり、教会でこんな醜い私は出せないと、そんなこと言ったら裁かれると思ってできてるふりをしたりしているかもしれません。私が私のままで受け入れられるところはないのかと、誰かの基準に合わせて、その場に合わせた名誉を求めて恥をかかないように恐れの中に生きているかもしれません。しかし神様はそのように生きることを求めてないんですね。あなたが今のあなたのままで神に従って生きることを、それが神の願いなんだと知ったので、バルテマイは上着を捨てて、今までの生き方を捨てて、今までの価値判断の基準を捨ててイエスに従っていきました。皆さんはそのように神様に出会っておられるでしょうか。あなたが気にするのは常にその場で変わっていく人の目でしょうか。あなたが恐れるのは 誰の目でしょうか、どんな基準でしょうか。神様、そこから解放したいと、あなたが本当にあなたらしく生きることを求めていて、あなたの名前を呼んでくださるんですね。私についてきなさい。あなたの信仰があなたをそこから解放したのです。皆さんはイエスに今朝従われるでしょうか。この教会は何に価値を置くでしょうか。最後に一言を祈らせていただきたいと思います。黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美します。あなたが本当に私たち一人一人を本当に高価で尊いと言ってくださる、受け入れてくださっていることを本当に受け止めさせてください。あなたがこれほど私たちの名前で呼び、私たちのことを求め、キリストの十字架を通してでも、その死の代価を払ってでも買い戻したいと思うような高価な存在であるのに、私たちは私たちを傷つけています。自分を低く見ています。他の人の目で自分を見て、できていないのは私だと、私はダメだと自分でも思い込んでいます。どうかしよう、そのようなところからあなたが回復してください、解放してください。本当に人の目ではなくて、あなたに愛されているものとして自分を受け止めることができますように。あなたによってその愛された喜びで私たちも人々に仕えていくことができるように、何ができているかではなくて、どのようにあなたに向き合っているか、本当にそのことを私たちの教会で求めさせてください。すべてのことを成してくださる本当に憐れみ深いあなたをますます知っていくことができますように、私たちの中であなたが豊かに働いてください。この祈りをイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。